2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのインサイドライ
さあ、いうことで4月でございます。新体制でございます。B サイもですね、番組担当 D がですね、三浦にまた、戻りまして、まあまあ三浦とですね、まあ、今日は石川ちゃん一人でやるっていうですね向かい合ってやるっていうですね不思議な感じなんですけれどもまあだから本間さんとブルーさん今日お休みっていうことなんですけれどもまあおそらくですね B さんの収録今日はですね4月6日土曜日に夜やってるんですけどもまあおそらくこれからですねまた以前のようにですね平日の夜に戻るんじゃねえかなっていうところで今もろもろスケジュールを調整してるんでですねレギュラーのスケジュールでおそらくできるようになるんじゃないかというところでございますのでそちらの方おいおいですね発表していきたいと思いますのでお待ちいただきたいわけなんですけれども三浦去年の夏ぐらいまで番組やってたよな
春先まで
って香川いつからやったっけ春先ぐらいまで番組やっててじゃあ1年ぶりぐらい
そうですね
そっか、まあ、その1年の間にですね石川ちゃんはですねまあ乃木ボキって簿記の番組をやったりね、大好きなバーチャル YouTuber の仕事をしたり。いろんなですね、今までなかった仕事をですね、全く興味のないジャンルの仕事をいっぱいやってるわけで。まあまあ、それで始めたら興味がないって言ったら別に乃木坂にも興味ないし、関ジャニにも興味ないし、何事にも興味がないんですよ。しかちゃん興味あるのは高校野球とお城だけですから。まあ、そんな中の一つにですね、まあ、時々この番組でも話す e スポーツっていうですね。お、エコかかったよ、三浦。急にエコかかったよ。それは、デブだからなんか当たっちゃったのかな違う、まあ。e スポーツの番組をですね、まあ、前ディレクターの斎藤とですね、まあ、二人でですね、やってるわけなんですけれども。まあまあ、e スポーツのことは時々話してるように、まあ、石川さんゲームやんないし、三浦ゲームやる？
やんない
っす。やんないよね。香川もやんないしさ。みんなやんないよね。AM 好きなやつ。みんなとは言わねえけど。一周はやったりしてる。まあ、ギリギリやるやつもいるぐらいだな。TikTok は誰もやってるやついないから。AM との食い合わせが一番悪いのが TikTok だから。本間さんと俺は TikTok のおかげで AM の電波が止まると思ってるから。TikTok を理解できない人たちが AM に集まるっていうのが俺たちの理論だから。まあまあそんなわけでですね、まあ全然知らないですね、ゲームの番組をやってるわけなんですけれども。毎回ですね、まあ月に1回第1土曜日に放送していて、まあ秋くんっていう元芸人なんですけども、元芸人やってて今はコンビ解散して MC やってるっていうですね、ここが MC、番組のメインパーソナリティで、なので番組で言っても秋のオールナイトニッポン e スポーツスペシャルっていう番組なんですけれども、まあ、そこにですね、毎回ですね、コメンテーターとして、ゴールデンボンバーの歌広場くんがですね、来てくれて、それで、まあ e スポーツの、この1ヶ月間の e スポーツのニュースをおさらいして、ああだこうだ言ったり、まああと来月、ここから先の1ヶ月間はこんな e スポーツのイベントがあるよ、みたいな情報を提供したりですね、まあいろいろしてるわけなんですけれども、ゲストを必ずお招きしてるわけなんですよ。で、これがですね、なんつったらいいんですかね。まあ今 e スポーツ界を運営してる方のトップ目の方っていうのは、まあ俺よりちょい上ぐらいの方なんですよ。だいたい50ぐらいの、まあなんなら60歳とかもいるのかもしれないですけど、やっぱそういう方にはオールナイトニッポンブランドってすごい聞くんですよ。今の TikTok 世代で全くオールナイトニッポンブランド通用しないですけど。しないですけど、やっぱそういう方にはオールナイトニッポンブランドっていうのがすごく効いてですね。まあ、初回に迎えたゲストの方が、これまだディレクターのサイトもバカなふりしていろんなところにとりあえず電話してみるんですけど、あいつそこ偉いなと思ってるんですけど、なんだっけな。e スポーツコミュニケーション合同会社みたいなところ社長をやってる、 かけひさんっていう人をゲストに来たんですけど、これもう分かんない、俺も正確に分かってないからこの言い方が正しいかもしれないですけど、この人ほぼ多分日本のeスポーツ界のドンに近い人だと思う。プロのeスポーツのゲーム、なんていうの、大会とかを運営してる会社の社長さんで、そもそも電通かなんかにお勤めになってて、そこで e スポーツの運営に携わるようになった、何年か前か忘れちゃったけど、台本書いたけどその台本みたいな感じの人で、まあその人を押さえとけばっていうようなところを、まあ初回から押さえたんですよ。そこはね、斎藤バカなふりしていろんなとこ電話する、あいつの抜け抜け電話する感じすげえなと思うんですけど、あとは今までとかだとももちさんっていう、多分ストリートファイターかなんかのチャンピオン、日本だか世界だかでもう結構もうトップゲーマーみたいな人とか、あとは世界中でその格闘ゲーム界で有名な板橋区にあるゲーセンの店長さんとか。わかんないでしょ。名前忘れちゃったんだけど、なんか伝説的なゲーセンがあんだって、板橋に、格闘ゲーム好きの間では。で、あとはエボジャパンっていう、まあ、この前2月にあったんですけど、エボっていうのはそもそもアメリカでもう下手して20年ぐらいの伝統とか歴史がある、多分格闘ゲームの総合の大会みたいなやつで、それがエボジャパンっていうのが一昨年ぐらいから、なんつうの、日本支部みたいので行われるようになって、それがこの前2月にあったんですけども、それのなんか運営に携わってる結構トップ目の広報の方みたいなとかがゲストに来てくれたりとかしてて、で、だから、歌広場くんとかも、うわ、すげえ、あの人くんすかみたいな感じで、結構こう、ビッグネームが、e スポーツ界では、なんつったですかね、今、まあ、黎明期じゃないですか。だからそこのどさくさにかこつけてやってるっていうのもあるんですけど、まあ、特にやっぱちょっと年配目の方だと、やっぱオールナイトニッポンっていうブランドが効いてるっていうのは結構あって、それこそエボジャパンとかの取材申請とかも、もうオールナイトニッポンだ、なんですけど、取材させてくださいって言ったらもう一発 OK なんだって、やっぱり。まあそんな感じでですね、毎回ゲストの方をお招きしてるわけなんですけれども、まあ番組とりあえず去年の10月に始まって、半年間やり続けて、で、まあ、引き続き番組月1回やっていくってことになって、もう半年やってる、10月から半年やってる、1年ぐらいやってるようなイメージだった。いやいや、そんなのやってないやってない。で、ちょっとまあお固めのそういうなんつうの、運営側の人はもちろん引き続きゲストに招きつつ、これからやっぱりこう e スポーツ界のこと考えていったら、やっぱ番組的な広がりも考えると、ゲーマーのタレントさんとかも入れてこうかなみたいなところで、CD 職人倉持ゆかさん、わかりますか？グラビアアイドル自撮り部が正解でしたっけね、自画ドリブが正解でしたっけね、ツイッターとかで発信されて、大ブレイクされてる、お尻の大きな女性の方ですよ。グラビアアイドルの方ですよ。倉持ゆかさんが、これ、相当なゲーム好きらしいんですよ。で、今回、なんかそれこそエボジャパン行った時も倉持ゆかさんいらっしゃってて、それこそ歌広場くんとかゲームのイベントとか何回も一緒になってから、歌広場くんがゲームやってる後ろにこう観戦しに来たりとかしてて、で、今回いろいろプロフィールを調べたら、まあ子供の頃から倉持さんゲーム好きなんですって。で、なんだっけな、まあ何かがきっかけでグラビアアイドルっていうのに憧れたんですけども、まあ基本的に倉持さんあんま学校行ってない子だったんですって。なんですけど、ある時にまあグラビアアイドルを目指すことになり、中学2年生で、まあ当時、今クラブス27歳ですから、当時15年とか前ですか、当時だとしたら斬新なコンセプトだと思うんですけども、ゲームアイドルを育てるっていうコンセプトの事務所に入られたんですって。で、どういうことだかよくわかんない。倉橋さん、千葉県の船橋出身ですから、全然東京で仕事するのも実家からね、通ってできると思うんですけども、そのゲームアイドルを育てるっていうコンセプトの事務所に、どういう契約形態なのかわかんないんですよ。4年間寝泊まりしてたんです。しかも寝袋。 4年間ドンキホーテで買った寝袋で台所の板の間に寝泊まりして生活をされてたと。これは軟禁なんじゃないですか。軟禁状態みたいな感じで4年間お仕事をされてたんですけれども、まあ当時正直本人もおっしゃってますけど、泣かず飛ばずの状態ですよ。でその状態の中でなんかゲームアイドルっていうを育てようっていうコンセプトの事務所なんで、事務所にもうおそらくほぼ全てのゲーム機のハードが揃ってるんですって。だから倉持さんにしてみるともう夢のような空間なんですって。だからもしかしたら自分で寝泊まりしてたのかもしれない、自分の意思で。毎日毎日で、そのうちに倉持さんは当時、まあ、YouTube とかもまだ今ほどの感じじゃないですよ。ニコニコ動画とかも、まあ、15年ぐらい前だから、まあ、あったのかなかったのか分かんないぐらいの感じですけども、なんとかっていう、その生配信ができるプラットフォームがあって、そこで、中学生、高校生ぐらいの時に、スクール水着を着て、ゲーム配信をするっていうのを始めたんですって。しかも、当時ですからキャプチャーとかできるようなこともなく、ビデオカメラでなんつうの画面を単純に映してるだけみたいので、でやってたゲームが俺よくわかんないですけど、多分そんなになんつうのすごく面白そうなゲームじゃないんだろうなと思って聞いてたんですけど、やってたゲームが大魔界村。大魔界村ってあんま聞いたことねえなっていう。しかも何ゲームなのかもわかんない、 RPG なのか格闘ゲームなのかもわかんないけど、それをやってるっていうのを、なんかスクール女子高生がスクール水着を着てゲーム配信をしてるっていうので、まあ自分としてはそれで売れるんじゃないかと思ってやってたんだって。でまあそれも泣かず飛ばずだったんです。で結局はなんだかんだその事務所も辞めることになり、その後もご実家に戻られて、船橋のゲーセンとかで自分で格闘ゲームの大会とかにエントリーして普通に出てたりとかしてっていうぐらいゲーム好きなんですって。でまあそれでも細々とグラビアアイドルを続けられていて、それこそさっき話したグラビア自撮り部ですかでがきっかけで尻職人として注目を浴びて、やっとブレイクっていう、もう十何年間私は地下に潜ってたんですと。で、今回ゲスト来ていただく上で、いろいろ調べたら、もうどっちかっていうと、今、倉持さんのインタビューとかは、ビジネス書寄りのインタビュー、どうやって自分を売り込むかみたいなことを聞かれるインタビューがすごく多くて、実際問題なんかビジネス書をお出しになるっていう。でももうそうですよね、ご立派ですよね、そういう全く鳴かず飛ばずのところから今のポジションまで。だって今大体なんかゲームのイベントでゲストって言ったら大体倉持さんみたいな感じのポジションになってますから、なんかまあしかもね、自分の好きなことを PR していって、それで仕事になってるわけですから、なかなかすごいなというところなんですけども、まあ、その倉持さんともう一方、今回、大体毎回ゲスト一人か、あるいは、例えば今までだと、吉本が今、e スポーツの力を入れてて、吉本の、元っていうか、まあ、今も芸人さんなんだけど、プロゲーマーをやってる芸人さんと、あと、プロの、e スポーツ実況の仕事を主にやってる芸人さんみたいな二人セットでみたいなようなことあるんですけど、今回はちょっと、最近、その倉持さんと一緒に呼んだのが、最近、学生 e スポーツっていうのが実はちょっと盛り上がりブームを見せてるんですよ。まあ、高校生の大会だったりとか、まあ、それこそ、だから、甲子園と同じですよね。この前確か、幕張メッセかなんかで、高校生の、まあ、高校総体じゃないですけど、格闘ゲームだけじゃなくて、いろんなゲームの大会を幕張メッセでやるみたいなのが行われてたりとかしてて、で、そういうのも盛り上がってたりするからっていうので、5年ぐらい前に、大学対抗、格闘ゲーム選手権みたいのを、大会を立ち上げて、今はその大会が進化して、大学対抗 e スポーツ選手権みたいになってるっていう大会があるんですけど、それを立ち上げた、溝口幸太郎、あえて年下なくんと言いましょうか。溝口幸太郎くんっていう人をゲストに呼ぶと。で、溝口くんと倉持さんは、昔からよくその e スポーツのイベントとか仕事をしてて面識もあるから、ここワンセットで、みたいな感じで、 ゲストを呼んで、まあ、最近の学生 e スポーツ界の盛り上がりとかを聞こうみたいな感じの収録がこの前行われ、今日4月6日で上ですから、この後深夜3時から放送されるわけなんですけども倉持くんはですね26歳でまだ若いんですよ。で神奈川大学の出身で、でそもそもなんだっけな、ごめんねタイトル間違った、まあそもそもゲーム好きだったんだけど、コールオブビューデューティーっていうメロポカンだよな、俺も何のゲームだか分かんねえっていうゲームの大学対抗戦が行われてるっていう告知をたまたまあのネットで見て、えだったら俺の好きな格闘ゲームの大会大学対抗戦みたいのは行われてねえのかって調べたらなかったから、じゃあ俺が立ち上げてみようかみたいなとこから立ち上げたっていう人で、で今はさっき言った掛木さんがやってるその e スポーツの大会運営する側の会社に入ってあの仕切ってるっていうような人なんですけども、まあまあなんつったんですかね、僕みたいなラジオの放送作家とはこれは住む世界が違う人だなとと思って、まあいろいろ台本とかも書いて、倉持さんと2人で登場してトークしてみたいな感じの台本を書いて、で収録を迎えたわけなんですけども、ゲストの大体番組の構成でいうと、まず3時の時報明け、あきくんのまあ簡単なフリートークがあって、その後歌広場くんが入って、でまあゴールデンボンバーもう最近話題じゃないですか、令和なのでその話ひとしきり聞きのゴールデンボンバー新曲かけ、その後 e スポーツニュースやって、その後 CM 挟んでゲストの方登場みたいなんで、およそ30分ぐらいはあきくんと歌ヘルプが2人でこう進んでいくわけですよ。なのでゲストの方お待たせしてもあれなんで、入り時間をそもそも遅らせてるんですよゲストの方は。でその2人での収録を先にやってる間にサブ作家の川島、よく最近名前出てきますけど川島が打ち合わせをして、それで収録本番ゲストの方入れるみたいな感じなんで、僕は挨拶もしてない状態でゲストの方がスタジオの中に入ってらっしゃるっていう状況なんですよ。でそれでですね、まあ順調に収録が進みまして、ゲストパートの収録になったんですけども、でじゃあお二人こちら座ってくださいみたいな感じで、俺が、じゃあ倉持さんこちらの席で、水口さんこちらの席でみたいな感じで、座っていただいて、でまあ正直言うとその時点でまだ自己紹介をまだしてない段階で、ご挨拶もしてない段階でよろしくお願いしますぐらいしか言ってないんですけれども、倉持さんの方はもちろん、よろしくお願いしますみたいな感じなんですけれども、その溝口くんの方はですね、僕まだ自己紹介もしてないのに、石川さん、呼んでもらって光栄です。え、何？ピザリスナーです。ピザ聞いてます。呼んでもらって本当光栄です。え？そうなの？いろいろ君と話したい気持ちあるけど、CM あと15秒で上がってきちゃうからさ。そうなんだ。うん、すげえもやもやしてる気持ちあるけど、まあ、とりあえず本番やろう。で、まあまあ、つつがなく、いわゆる本番終わったわけなんですけども、まあ、本番終わってから、その溝口くんの方が、しかさん、持ってきましたよ。何やに、マルブロソフトケースです。ガチガチヘビーリスナーじゃねえかよ。まあ意外なところで聞いてるやついいんだなと思って。でまあ収録さ、ゲストパート終わったとまだまだ続くからさ、ゆっくり話できないんだ、できなかったんだけど、まあもうそれ申し訳なかったんだけど、まあ聞いてるっしょ多分溝口くん。もしよかったらメールちょうだいっていうところで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間とブルンがお休み、 B サイドアライフ。
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、三浦がですね初めての操作でバタバタしましたが、まあ、なんてさ スタジオとは勝手が違うからねこれMP3 プレイヤーの再生ボタンを押すっていう、まあ多分デブだから見せてたんでしょうけどということで、改めまして構成作家やってます石川貴人と申します。でまあまあそんなこんなですね、バタバタしながらまた再び三浦とやることになったんです。三浦さ、去年の春より夏ぐらいまでやってたよ多分。だってお前去年の春まだライザップ行ってたろ。ライザップ だってお前そうだ、一緒にあれじゃん、あの断食したじゃん春。
ああ、した
っしょ。あの時お前何キロまで落としたんだっけ。もともといくつあったの。92まで落としたんだっけ。117が92、20何キロ減、25キロマイナスで、とこまでライズアップの力で持っていった、うん、でお前今何キロだ。108だよな三浦、うん、お前がライズアップの株価を落としたって話だよお前のリバウンドぶり見て108、はあはあはあ、十何キロかリバウンドされたってことですか三浦さん。はあはあ、三浦君はどうすんだい、引き続きまだ太ってるつもりなのかどうすんだい三浦君ね。僕は4月1日からまた肉体改造始めたよあるっしょまあまあまあ、B祭ね毎年聞いてる人、またお前4月入ったその話かっていう肉体改造の話ですよ。まあまあ、どう、まあ、簡単に言うとダイエットです、まあ、どういうダイエットかは今までの数年間の B 祭の4月の B 祭を聞いてもらえば、やり方は大体話してますから、まあ、メソッド的に言うと、トータルワークアウトのメソッドです。で、それをアレンジしてるんですけども、まあ、すげえシンプルに言ってしまうと、まあ、いわゆる炭水化物抜き脂質抜きのダイエットです。でこれによってどういうことが体に起こるかと言いますと、まずですね、体というのは脳みそが、糖分をエネルギーにして動いてるわけですから、糖分、まあ、炭水化物とか糖分を抜くことによって体に糖分が入ってこなくなる、そうすると体はどうするかというと、肝臓、普段はですねアルコールを分解とかしていることが多分主な役割でしょうし、まあ、石川ちゃんの場合特にお酒を通院するのでほぼ9割型アルコールの分解に使っている、肝臓が、体の中の油、脂肪を、何らかの方法によって分解して糖分に変えるっていう作業をし始めると。それによって体の中の脂肪がなくなっていき痩せるというようなメソッドをやってというわけで、まあ、よく話す通りこれを3週間続けると石川ちゃんの場合7キロぐらい痩せるというところなんですけども、まあ、よく話す通りその肝臓を濃くしてるので、まあ、最初の1週間は別にどうってことないんですけども、2週目ぐらいから普段と同じ量のお酒を飲んでるとアルコール分解できなくなってくるっていうものすごく二日酔いになるっていう状況が起きてくるということなんですけども、大体ですね石川貴人という人の体はですね、まあ春先にその3週間の肉体改造をやることによって大体180センチの身長に対して68キロあるいは67ぐらいまで落としておいて1キロ戻して68みたいな感じの肉体になると。でこれをしばらくキープしてるわけなんですけれども、60キロ台をキープしてるわけなんですけれども、大体が毎年9月の稲妻ロックフェスに行くあたりで忙しくなってきて生活のペースが乱れ始める。でこの頃から体重計に乗んなくなるなぜか自分でも太ってきたのが分かるからそれによって、稲妻ロックフェス終わりから、体重計乗らなくなり、秋ですから食べ物も美味しくなる、いろんなものを食べる、その結果自堕落な生活を半年ほど続けた結果4月の頭に大体体重が74キロになってると7キロ落としの7キロ増えるみたいな1年のサイクルでやらせていただいてるわけなんですけども、まあ、昨年話した通りですね、さすがにもう40代も半ばに入ってくると、まあ、代謝が悪くなるせいなのか何なのか分かんないんですけれども、しかし史上初めてですね4月の頭にですね 半年分ぐらいに体重計乗ったら78キロっていうウェルカムじゃないよ三浦お前よりまだ痩せてんだから俺お前が一番痩せた時より20キロぐらい痩せてんだからまだお前とは同類校ではないよ人生で一番太った78キロまで行き、そっから3週間なんとなく頑張って落としていったんですけども、まあ落ちないと本当に落ちなくなった。去年本当痛感した。これが多分代謝が落ちてんだろうなってぐらい落ちなくて、まあそれでも3週間その肉体改造やりの三浦と3日間プラス、その後プラスして3日間断食やってギリ69まで持ってきたかなっていうところまでやってたんですけれども、なんつうんですかね、やっぱねつきやすいんですね、多分年取ってけどつきやすくなるんですね体が。しかし早々にですね、多分もう7月ぐらいから体重計乗んなくなりましたもんまあその結果っていうところなんですけども、
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
珍しいシングルだねいいよ、今まで打ってないやつもどんどん打ってこいよまあまあそんなわけでですね、まあ7月ぐらいから体重計乗らない生活が始まり、まあ9月稲妻ロックフェス、まあそうですね、毎年同じような話をしてますが、この肉体改造終わりぐらいから石川ちゃん夏場はですね、大体まあ趣味でボクシングジムに通い始めるんですけれども、まあ稲妻を機にですね、忙しくなり、そして稲妻からナイターオフになってくるっていう流れありましたから、石川さんこの間オフね、ちょっと仕事しすぎだと思ったのが、ラジオだけ LF だけですよ、マックス多い時月6本やってたんですよ週6本のレギュラーやってるの、うん、ちょっとね良くなかったと思うな。うん、まあそれでですよ、2月3月1月2月3月、まあ特に正月なんかあれですね、旅行してますから、これはもう暴飲暴食ですよ。まあ、その辺が積み重なり、まあ、1月ぐらいからちょっとまあ自分でも太ってきたなっての分かったんで、筋トレを家でやるようになったりとかしてるんですけども、まあそれでもまた例えば2月ですと、まあラジオ界でいうレーティングとかありますから、その辺から最初1月は結構頑張ってた筋トレもやんなくなり、まあ、2月ぐらいからまあ今まで週6ぐらいやってた筋トレが週1になりで、まあ、3月に入るとこれがね一番良くないとこなんだよね。まあ作家の性質って言ってもそうなんだけど、まあなんだかんだで締め切りまで上げりゃいいやみたいなところが作家の気質としてあるわけなんですけども、3月ぐらいに入ってくる子と、どうせ4月に入ったら肉体改造すんだから食っちゃっていいやっていうああなんつったらいいですかね、甘やかしてるわけではないんですけれども、まあ、結果帳尻合わせればいいんでしょっていうところで、そうですね、例えばですけれども、まあ、三浦君も分かる通り日本放送のお隣のビルにあるマンセーパーコメンでおなじみのマンセー行くじゃないですか。そうすると麺2玉の大盛り食べの、その後日本放送に帰ろうとした時にふと目に入ったマクドナルドでビッグマックを食べてしまうみたいなハイカロリーな、生活をした結果、ついに今回ですね、体重の方がですね、68.5キロって今までマックスをですね更新してしまい、これはやべえなというところから肉体改造が始まったという話なんですが、ちょっとまだ続きあるんで続き2部の方でいきましょうか。
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。